5月29日月曜日です。読売時事川柳の前に、
はい、
今月のお題をお願いします。
お題はね、
はい、動物です。お題はね、
もう来月のこと動物です。
締め切りが近づいて
もうちょっとです。
参りました。動物でお待ちしております。
よろしく。
それでは読売時事川柳です。
はい、
支持率を3日で稼ぐ岸田首相、
うん、
支持率を3日で稼ぐ岸田首相、
うん、好感度は確かに上がったでしょうね。
G7 サミット、
ねね、
はい、ただ
ところが
ちょっと諸問題がいっぱい国内にはある中で、また、まあ、
どこにでもいるバカ息子はね
長男の翔太郎さんでしたっけ
まあ本当本人やな。
官邸にお友達を招いて忘年会という、
まあ
まあ
まあ、本当に
記者会見ごっこなんていう、まあ、とんでもない公私混同も甚だしいヒーローは早手のようにやってくる、
うん、
ヒーローは早手のようにやってくる、
ね、
風を切って
来ましたね。
来ましたね、まさかあのオンラインでね出席予定っていうのはゼレンスキーさん言われてましたけど、
う
ん、
やっぱ全然違うよな、う
ん、違いましたね、うん、ゼレンスキー背広を着られるその日まで、
うん、
ゼレンスキー背広を着られるその日まで、
うん、
確かにそうですね。お一人だけ
そうだよな、まあ、いつの日かゼレンスキーの、うん、スーツ姿を見たいと。
そういうことですね、うん、それは平和が訪れた象徴でもあるわけですね、うんうん、議場にはいないが見える影二人、
うん、
議場にはいないが見える影二人
ね。ということでそういえばさ、
あの二人ですね、
あの二人ね、
あの二人ですね、
あの先週、
はい、
矢島川柳では珍しくマルクス・レーニン主義を勉強しましたね。
ちょっと最初は難しいのかなと、ね、思いましたけども、
割と簡単に
わかりやすく
杉本博士というね、はい、現代美術作家の話をしました、つまりは、マルクスが理想を、レーニンがその実践を試みるという意味 で、
そうでした、ね、
マルクス、
マルクス
で頭と、
うんうん、
体というかね、
はい、
で今日はそのレーニンの話っ子です、
はい、
ロシア革命を成功させてソビエト連邦を作ったレーニン、お父さんはお役人、お母さんがね医者の娘でフランス語やドイツ語や英語も話せて音楽好きの教育のある人、
そうですか、素晴らしいお母さん、
お母さんね、でレーニンもよく遊び勉強もしたそうです、
はい、
16歳の時お父さんが脳一血で死にます。
早い
ね。でお母さんはね、父さんの年金と少しの土地と財産があるので、お前たちは教育を受けられますよと、安心しなさいと、うんうん、で彼が17歳の時に大学生のアン様が死刑になった。
死刑ですか、どうしてですか。
尊敬する兄さんが皇帝暗殺計画を立てて、その頃ロシアではね、その皇帝の政治を変えようとするその革命家の動きが激しくなったと、
うん、
で国民が重い税に苦しめられてひどい生活をさせられているのは皇帝のせいだと、でみんなそういう活動家が増えた、うん、増えてと兄さんは捕まっちゃって、ね、でレーニンもですね、兄さんは正しい、僕も革命家になる、そして、法律を勉強して弁護士になった、でドイツのマルクスやエンゲルスの書いた本は素晴らしい、労働者のバイブルだ、勉強すると、
うん、
そして常にですね、この革命運動といいますかね、皇帝や貴族や大金持ちは我々の労働者のから搾取していると、
うん
ね、そうで労働者の社会を作ろうではないかと、で逮捕される。そしてね、姉さんもね、
はい、
何百冊もの本を差し入れしてくる、牢屋に。
あ、そうです
か。勉強のためだったらって本は許されると、
で
これを利用して仲間と連絡を取ったと、
はい、
どうやったのか、パンでインク壺を作って、
パンでインク壺、
うん、ここねて、
まあ、食事で出てくるでしょうからね、
でそこに牛乳をインク代わりにして手紙を書いた、
はい、牛乳はインクにはならない
ですよ、ね、乾くと見えないけど、
はい、
火で炙ると見える、
はい、タンパク質が熱を加えられると変色して、
ね、うん、そう
浮かび上がる字が
返した本のに牛乳字の連絡文が書いたと。
そうです。
そして牢屋を出てからもね、3年間シベリアに追放、シベリアでも勉強、ね、そしてねスイスに亡命していた時にその血の日曜日事件というのが起きるんですね。皇帝に生活の苦しさを訴えようとしてデモ行進した20万人の列を軍隊が攻撃して1000人も死んじゃった。
あ、そうですか。
この事件でもうニコライ2世の人気はガタ落ち、そして
血の日曜日
5年ぶりに帰ってきて、さあまた革命、ところがまた失敗、またで スイスに逃げる、警察の手を逃れるためにヨーロッパ中を逃げて歩くと。そして第一次世界大戦が始まってますます貧困になるわけですね、で庶民は食えない、食い物をよこせ、ね、国民の苦しみを考えない皇帝は退位しろと。そして、47歳の時、各地で革命が運動が始まって、とうとうニコライ2世は退位して、したと。そしてさあ一挙に革命軍2万3000人が大臣たちが立てこもっているところを包囲したそうです。政府軍はたったの1000人ほどで勝負は簡単に決まったと。
そうですか、
ね、そしてこの今ここに人民のためのソビエト政府を開くと、地主から土地を取り上げて農民に公平に分けようではないかと。でソビエト社会主義共和国連邦、ソ連を建設したというのですね。
誕生の瞬間です ね。
神様みたいなもんでしょう。だからね、このレーニンもですね、あれ、レーニンはもっとお父さんの遺血だったでしょ、
はい、
彼も54歳で死ぬんですけど、
早いんですね。
脳一血です。脳一血です。そしてね、
はい、
そのレオン・トロツキーという部下ね、このトロツキーにレーニンは次を託そうとしていた、
はい、
ところがあの有名なスターリンが出てくるわけですね、でスターリンはですね、ある日そのレーニンの見舞いに行って、帰ってきてから政治局員に行った、親父レーニンね、レーニン親父は永遠に苦痛から解放されるための毒薬をくれと俺に言ったんだよってニヤニヤ笑っていたと。そしてそのトロツキーが旅行中であった時に死ぬんですね、レーニンが、
はい、
多分、
うん、
多分そのスターリンが毒を持ったんではないかと。でも、レーニンのを解剖させないために、まあ、トロツキをこう
そうですか、
のけものにしたという説があるのはトロツキが言ってるんですね。でレーニンの死骸はミイラにされて、
はい、
赤の広場にあるレーニン廟に今もガラスの棺に入れられて横たわっている、
うん、そうですか。
左右に2人の衛兵が着剣した銃で24時間立っている、それに参拝するロシア人が毎日長い行列を作っている、
今でもじゃあ一般公開されてる、ね、ということなんですね。なん
でしょうね、物好きな人は見に行くかもしれない。30年後に死んだスターリンもまたミイラにされて、
はい、
一時レーニンと並んで安置されていたけれども、後にスターリンの遺骸だけは取り除けられて、
はい、
廟とクレムリンの城壁の間に埋葬されたそうです。だからまあスターリンの評価はいろいろ変わるでしょうけど、レーニンの評価はね、やっぱり、
はい、
永遠なんでしょうね。でさ、このレーニン、スターリンとトロツキーの話もね、これまだいつか機会があればやりたいんですけど、本当にスターリンを尊敬するしているというプーチンと、
はい、
プーチンは本当にスターリンと似てますね。でスターリンにその追い出されたそのトロツキーはね、外国に逃げるんですけど、
はい、
そこに資格を送るんですよ。
す
ごい執念だよ。だからほらプーチンもよくライバルを殺すじゃない。でね、あちこちに資格を送るでしょ。
そうですね、
もうそっくりですね。本当に怖い話子です。
はい、それでは、はい、プラスワンに行きます。
今日からね、ジェームズ・ブラウンという、
ね、引き続き J ですけどね、ジェームズ・ブラウン、
俺はこの手はあんまり好きではないんですけど有名なのでね。
あ、そうです。
でね、今日の、うん、曲の曲をちょっとタイトルだけ先に読んで、はい、和江さん。
パパズ・ガッタ・ブランニュー・バッグ。
パパの新しいバッグという意味ですね、
はい、
でもパパが新しいバッグを買ってきたではなくて、
なく
パパに新しい愛人ができたって話っこうです。
あ、バッグじゃないです。
ブランニューバッグはだから
ブランニューバッグじゃないです。
あの新しい愛人のことでございます、
は
い、
ジェームス・ブラウン、パパのニューバッグ。パパ's got a brand new bag。